コリントの信徒の手紙第1、14章の6節から10節。だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か予言か教えかによって語らなければ、あなた方に何の役も立つでしょう。笛であれ、竹ごとであれ、命のない楽器も、もしその音に変化がなければ、何を吹き、何を弾いているのかどうしてわかるでしょう。ラッパがはっきりした音を出さなければ、誰が戦いの準備をしますか。同じように、あなた方も威厳で語って、明確な言葉を口にしなければ、何を話しているかどうして分かってもらえましょう。空に向かって語ることになるからです。世にはいろいろな種類の言葉があり、どれ一つ意味を持たないものはありません。最近、言葉というのがですね、言葉というのは変遷していきますけれども、若い人たちの言葉というのはですね、よくわからない言葉もあります。うざいという言葉もありますけれども、そのうざいというのは一体どういうことなんだろうなって、どれまでが言ううざいのかなとか、結局ですね、わからないというような言葉がですね、たくさんあります。教会に相談される方もですね、ちょっとずつ増えてきていますけれども、その方々のですね、相談の内容というのもですね、いろいろ多岐にわたっています。人生の相談とか、家庭問題とか、恋愛の問題とかですね、金銭の問題もありますしですね、お友達になってほしい人を探してますとかですね、いろいろありますですね。で、教会もですね、牧師も解決を持っているわけではありません。誰かにつないであげようかなと思いますけどもですね、それがですね、どうすればいいかわからない時もあります。ただ困るのは、一体何が言いたいのかなって思う時です。この人っていうのは一体何が言いたいんだろうって、多分そういう人たちの中には本当の本音っていうのがあって、それを言わないということなんでしょう。本音はあなた方が気づけということかもしれません。私がこれほどですね、遠回しに言ってるのにって、それはですね、わからないことの方が多いかなと思います。人間は明確な言葉を作ってですね、相談をするのが苦手なんだろうなって思いますし、相談してくれる方のほとんどがですね、もう自分で答えをですね、持っておられる方なので、要するにですね、相談といって何かですね、答えを見つけてあげるわけではなくして、聞いてあげるっていうことなのでしょう。でも聞くだけではですね、もうそうなんですけどもですね、でも聞くだけでも、この人は何が伝えたいのかなとはっきりしないとですね、聞いてる方もイライラしてくるもんだなと思います。ですから、そこがはっきりすればですね、教会が持っているイエス様の言葉で答えることができるのになと、その方にいつも思うのです。で、パウロはですね、威厳というものについて注意を与えています。パウロの時代というのはですね、威厳というのがあったみたいです。何か訳がわからないですね、言葉です。天から降りてくる言葉でですね、他の国々の言葉で話し出したって、それが他の国の言葉かどうかわからないという、自分自身が持っている言葉っていうことかもしれません。霊が語らせるままにってありますからですね、普通の言葉ではなかったのでしょう。満たされてそういうふうに語る人も多分いると思います。しかしパウロはですね、注意をしているのです。何を語っているかわからなきゃどうしようもないでしょうというですね、パウロはですね、空に向かって語るという面白い表現をしています。人に届かずにですね、空に消えていく言葉、その言葉っていうのは虚しいものなんだ、語られた言葉っていうのはきちっと理解されてですね、聞き届けられていく、そのような明確な言葉っていうのをやっぱり伝えなきゃいけないのだというのがパウロの考え方じゃないかなと思います。東京にあるですね、教会のですね、説教台がですね、非常にユニークな先生がおられましてですね、毎週教会の看板にユニークな説教台を書いておられました。説教を聞きに行って、それが面白いかというと面白くないんですけど、台は上手だったですね、いろんなですね。で、ある時にですね、見たらですね、4月の異動があったんでしょう。新しく赴任された先生のですね、掲示板を見てたらですね、気分はダイナマイトって書いてあったんですね。説教台で気分はダイナマイトってのはどういう意味って、それをどういう意味か聞きたいがためにですね、多分ですね、礼拝に来いってことなんでしょう。 でも意味が分からなかったですよね。でそれほどですね激しい言葉を語る、破壊的な言葉を語る、気分はダイナマイトってどういう意味かなって、まあ、結局聞きに行きませんでした。で次の週はですね、見てたらですね、窓を開けば御霊が見えるってですね、書いてあってですね、窓を開いたら御霊、まあ、精霊が見えるって見えるはずないのになと思いながらですね、で僕もそれも意味わからないなと思ってたですね、まあそれは事務局にいた時の下ですね、そのこの教会だったんですけど、するとですね、看板の前で若いですねお兄ちゃんたちがですね、なんか話してました。聞こえてくるんですね。教会っていうのはですね、怖いところなんだよですね、この説教台見てみですね、で、まあ、明らかな読み違いですよね、一般の人から読むとそれはですね、教会の窓から怨霊が見えるって見えるんですよね。御霊っていうのは 教会だけしかわからないと思うんですよ。それが聖霊のことであってとかですね、そういう言葉をやっぱり乱用しちゃなきゃいけないんだろうなですね。明らかにですね、これは読み間違いで、怨霊じゃなくてそれは御霊なんだけどなと思いながら聞いておりました。そうすると伝わる言葉っていうのはどんなことなんだろうなって、まあ、そう思うと教会の外から眺めてみると、教会の中で語られている言葉っていうのはみんな威厳なのかもしれないって、みんなわけわからないんじゃないかなとか、兄弟姉妹っていうのも分からないだろうなとかですね、主の祈りとかって言って分かんないだろうなとか、そういう言葉が当たり前になっている。結局私たちですね、教会の中にいる人たちの当たり前は外の人たちの当たり前じゃないっていうですね、この前に来られた牧師先生がですね、教会の常識は社会の非常識って言った人がいて、よう分かるなって思いますですね。パウロはですね、どうして分かってもらいましょうと言います。私たちは何を話しているか人に分かってもらわなければならない、まあ、それが一番大切なことだと思いますですね。キリストの言葉をどうやったらですね、分かりやすく伝えることができるか、しかも教会にですね語られているような、まあ、威厳じゃなくてですね、私たちが出かけていってまだ何にもキリストのことを知らない人たちにどうやって分かりやすくそれを伝えることができるか、それは自分の言葉の点検をしなきゃいけないし、自分の信仰の点検もしていかなきゃいけないんでしょう。またもっと言えば、お互いのコミュニケーションを大切にしておかなければ伝わるものも伝わっていかない、そのことをですね考えることが大切じゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たちが伝えるとき、御言葉を伝えるときに分かりやすく、そして威厳ではなく本当に御言葉を語ることができるようにしてください。今日も応援教会、宇都教会、鹿児島教会、悪人教会に住む信者、求道者、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。病床のある方々、死に直面している方々、また悩みの地にある方々には主が寄り添ってくださって、どうかあなたの御言葉によって癒してください。九州学院やルーデル学院は今夏休みを迎えております。この間受賞か、先生たち、また生徒たちの上に豊かな守りがありますように、この祈り主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。